今朝私たちに与えられた神様の御言葉はコリントの信徒への手紙2:1-3までの御言葉です。朗読いたします。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ちあふれて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ちあふれているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共に知ってくれているように、慰めも共にしていると私たちは知っているからです。皆さんは温泉や銭湯がお好きでしょうか。私は銭湯と温泉に行くのが大好きで、コロナ禍の前には月 1、2回ぐらいは家族で近くの温泉や銭湯に行っていました。子供と一緒に行くとなかなか銭湯やサウナに長く入っていることはできませんが、熱いお湯で体を浸していれば体の疲れも取られますね。体の隅々を洗って流すと体の汚れ汚れだけではなく、心や頭の中のいろんな雑念も洗い去られるような気持ちにもなります。きっとそれが好きで日本ではたくさんの人々が温泉や銭湯を好むのでしょう。それで毎週のように定期的に銭湯や温泉に通う人は少なくないと思います。私は教会もこれと同じではないかと思いました。体の汚れや疲れを取り除くために銭湯や温泉に行くのと同じように、私たちの魂と心の汚れと悩み苦しみと恐れを洗い去り清められるために、私たちは教会に集まり、また主によって与えられた兄弟姉妹と共に神様に礼拝を捧げるのであります。温泉には誰も受け入れてくれる大きい、また温かい湯船があるのと同じように、教会には私たちの罪と汚れ、恥と苦しみを拒むことなく、むしろ受け入れ、慰められ、記憶してくださる神様の豊かな愛と恵みがあるから、私たちはそれを求めて、その慰めを求めて、今このようにここに集まって礼拝を捧げているのであります。今日の御言葉の3節で使徒パウロは神様をこう賛美しています。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますようにと。ここで慰めを豊かにくださる神とありますが、ギリシャ語原文から見ると、 それを厳密に解釈翻訳すれば、すべての慰めの神になります。これは人間にとって慰めとなるすべては神様によるという意味になります。私たちの父なる神以外からは人間を慰めてくれるものは何一つないであるとパウロは告白しているのです。実は信者の信仰教育に教育のために作られたハイデルベルク信仰門徒の第一番目の問答はこうなっています。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。答えは、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。これがハイデルベルクの問いと答えです。第一問の問いと答えであります。私たち人間にとってただ一つの慰めとは、私たちが自分のものではなく私たちの救い主イエス・キリストのものであることであると言っています。父なる神がイエス・キリストを通して私たちの罪と悲惨から私たちを救ってくださり、神のもの、神の子、神の民とされたこと以外に私たちの心と魂を慰めてくれるものはないのであります。もしそれ以外に私たちが慰めを求めているものがあるならば、私たちの慰めとして頼っているものがあるならば、それは偽りの慰めであるのです。今日の御言葉のすべての慰めの神、慰めを豊かにくださる神、ただ一つの慰めであられる神様、皆さんどうでしょうか。皆さんは何から自分の心を慰めているでしょうか。皆さんは何をするとき慰められると感じますか。他になく私たちの父なる神様からのみ慰めをいただいているでしょうか。そもそも皆さん、私たちには自分にはご自分に慰めが必要だと思っているでしょうか。神様をただ一つの慰め、すべての慰めの神として信じるためにはある前提が必要です。それは私たち誰もが慰めが必要な状態、すなわち苦しみと苦難の中にあるということであります。私たちが慰めの必要な存在であり、自分とこの世には苦しみと悩みが満ち溢れていることを認めない人には、いくら神様が私たちの唯一の慰めであられると言っていても無駄な話になります。慰めがそもそも必要でないという人に神様が慰めになるわけがないのであります。いくら良い温泉が家の近くにあっても、自分が汚れていなく疲れていない、また自分の肌はツルツルで体力満々だと思う人にはその温泉は無駄、いらないのであります。もう一度皆さんにお聞きします。皆さんは慰めが必要でしょうか。皆さんは苦しみと悩みの中にあるでしょうか。 パウロは続いて4節でこう語ります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、すべての慰めの神は、またあらゆる苦難から苦しみから私たちを慰められます。あらゆる苦難、人間の苦しみにはいろんな種類があります。まあ、聖書で現れている人間の苦しみと苦難、悩みは、まあ、簡単に分類すれば3つに分類することができると思います。まずは罪深い人間の本性、私たちの中の欲望と傲慢による苦しみです。私たちは自分の心の弱さと罪深さによって自ら苦しみます。ヤコブの手紙1章の14節から15節にはもう開かなくても結構であります。こう記されています。むしろ人々はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。人間の苦しみの根本は、試練の根源は人間の欲望のゆえであると聖書は教えているのです。また次に、この世が人間の神に逆らった罪によって呪われ、悪と罪に満ちているから私たちは苦しみます。この外からの悪、外からの苦しみが一人一人の人間の欲望を促し、人間同士で争い、人間同士で憎しみ、人間同士で助け合うことなく憎しみ合わされ、人々は苦しんでいるのであります。またそれとともに、呪われた自然界からは今のコロナの災いのような病、また自然災害が起こっているのであります。また最後の苦しみは、イエス・キリストに従い神の御国と義を求めるキリスト者が出会う苦難と苦しみであります。このコリントの信徒への手紙を書いているパウロは、福音伝道と宣教のためにたくさんの苦しみに遭いました。イエス様はご自分に従う弟子たちに、必ずご自分がこの世で受けた苦しみと死、迫害と同じような苦しみがあなたにも与えられると予告されました。人間の内なる罪からの苦しみ、またこの世の悪と闇からの苦しみ、またキリスト者と生きるとき、この世から与えられる苦しみですから、私たちはこの世で生きる中、これらの苦しみから逃れることはできません。神様から離れていては、人間の人生には苦しみだけである、虚無、虚しさだけであると聖書は宣言しているのです。この苦しみに生きる人間は、ただ自分の人生の苦しみと悩みを無視し、それを隠し、自分は大丈夫だと威張って生きるか、もしくはこの世から何らかの形での慰めになるものを追い求めるか、もしくは苦しみの源である自分の罪とこの世の虚しさと素直に向き合い、まことの慰めになる神を探し求めるかだけなのです。実はイエス・キリストがこの世に来られた理由は、私たちのこのようなあらゆる悲惨と苦しみから私たちを救うためでありました。五節で使徒パウロはこう語っています。 キリストの苦しみが満ちあふれて私たちに及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ちあふれているからです。苦しみと慰めはコインの両面、コインの裏表のようなものであります。私たちが苦しみの中にあるから、神様の慰めを求めることができます。そしてイエス・キリストは、苦しみの中にある私たちを慰めるために、神様であられながらも、私たちと同じ苦しみをお受けになり、その苦しみを共にされたのであります。苦しみを共にすることが慰めになるとのことであります。イザヤ書の53章5節ではこう記されています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。誰かが慰められ、誰かが癒されるためには、そのために犠牲をする、苦しみの犠牲を払う存在が必要であります。苦しみなく与えられる慰め、犠牲なく与えられる恵みとはありません。誰かが誰かのために犠牲を払い、その苦しみを自分のものと同じように受け入れ、その解決のために何かを与えることが本当の慰めであるのです。ただ言葉だけの慰め、何の行いや何も与えない実質のない慰めは本当の慰めとは言えません。ですから私たちはキリストの私たちのための十字架こそが私たちの本当の慰めであると告白しているのです。イエス・キリストが私たちの人間の苦しみを共に受けられたことで、私たちはキリストから神様の慰めを受けることができました。イエス・キリストのこの世にこの世で通られた苦しみと悩み、そして十字架の上での死が、私たち一人一人が持っている苦しみであり、私自分の死であることを信じる者だけにイエス・キリストによる救いと慰めが与えられるのであります。イエス・キリストの苦しみが自分との無関係であると、自分にはそのような苦しみはないと思う者にはイエス・キリストの死が慰めに聞こえません。自分が苦しみの中にいることに気づいていない人、自分の弱さと罪から目をそらし、自分は大丈夫だと思い切っている人、またこの世の悪と闇、悲惨と虚しさに心痛まない人は、イエス・キリストの与えられるこの慰め、満ちあふれているこの慰めと救いに預かることができないのであります。もちろん、キリスト者には喜びがあり、感謝があります。しかしそれは、苦しみが全くない喜びと感謝ではありません。自分の苦しみと罪と弱さを慰めてくださる神様の恵みのゆえに、その苦しみの中で私たちは感謝と喜びを神様に捧げるのであります。そして今日の御言葉は、キリストの私たちのための苦しみと慰めが主の体なる教会を通して互いに示されるよう教えています。7節にはこう記されています。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜなら あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。パウロは自分が立てて教えていたコリントの教会の兄弟姉妹が、今パウロが通っている苦しみ、また教会の中の兄弟姉妹のお互いの苦しみを互いに受け止め、それを共にしていることから、神様の慰めをまた豊かに分かち合える希望を抱いているのです。苦しみを共にしていて、それに関心を寄せていて、それに寄り添っている教会の姿を見て、あなた方には神様の慰めも豊かである。教会の希望にはその苦しみを共にすることにあると、今手紙で彼らを励ましているのです。父なる神様が私たちの苦しみをイエス・キリストに担わせてくださり、私たちを慰めてくださいました。それと同じように、教会の兄弟姉妹も互いの苦しみを共有し、それを自分のもののように受け止め、そのために祈り、それを何らかの形で助け合い、慰め合うとき、キリストによって示された私たちへの救いと慰めが、教会を通してこの世に実現されるのであります。私たちは生きていく中で必ず汚れます。自分は洗わなくても汚れないという人はいないと思います。自分の体からの汗やいろんな分泌物が体を汚し、臭く匂わせます。そして生活しながら体についてしまうほこりや汚れによって、私たちはなお汚くなります。体は人間がこの世で生きていく中で、必ず自然に汚れ、また体は疲れます。このような汚れと疲れがあるから、人々はお風呂に入り、銭湯や温泉に行きます。自分の体の汚れを洗い流すために、そして熱いお湯の中で体の疲れを取り去るために、自ら自分の服を脱いで湯船に入るのであります。私たちの魂は生きていく中で、必ず苦しみを負います。それはある出来事があるからというのではなく、自然に自分の心から虚しさと苦しみ、悩みが生じるのであります。自分の中からの罪と弱さのゆえの苦しみ、この世と人々から受ける苦しみ、またキリスト者として生きる中で与えられるこの世からの迫害、罪ある人間である私たちは、だからこそ慰めの必要な存在であります。それを否定することはできません。自分の心と魂の状態を皆さんゆっくり見つめてみましょう。誰にも話せない、誰にも見せることのできない弱さと欲望、罪と闇、虚しさと弱さは恥はありませんか。神様は私たちのこの苦しみを憐れまれました。このような私たちのあらゆる苦しみと悩みを慰めるためにイエス・キリストを送ってくださった方であります。私たちを罪の悲惨、この世の苦しみと悩みから救われ、慰めるためにイエス・キリストは自らこの世に来られ、その苦しみを最初から最後まで受け入れられました。 ですから父なる神様は私たちが自分の苦しみと悩み、恥と弱さを隠さず主の御前に持ってきて、主のその重荷を主の御前で下ろすことを願われます。詩編の51編の19節ではこう語っています。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神をあなたは侮られません。神様の喜ばれる生贄、私たちの神様の御前で捧げる生贄は何か自分の良いところ、自分の素晴らしい姿ではありません。神様の慰めの必要な罪、弱さ、苦しみ、恥、それが神様に捧げる私たちの捧げ物であります。それをもって主は、イエス・キリストは私たちを十字架の贖いをもって慰められ清めてくださるのです。私たちは毎週の教会での礼拝を通してこのような神様の慰めを経験しているでしょうか。教会の兄弟の芝居の交わりの中でこの世にはない慰めを受けているでしょうか。私たちは自分の苦しみと悩み、またこの世で背負った傷と疲れを神様の御前に告白し、また教会の兄弟姉妹に分かち合って慰め合っているでしょうか。中高生の時期、思春期の時期の一番著しい情緒は恥だと言っています。だから中高生は自分がいろんなことで悩み、いろんなことで苦しんでいながらも、それを自分が無視し、それは自分がないのと同じように威張って大丈夫ふりをするのが、まあ、思春期の中高生の姿だと言っていますね。だからこそなんかアイドルとか憧れの何かを求めます。それを求める自分、それ何か恥のない何かを求めてしまうのであります。まあ、そういう中で人間は自然に自分の恥ずかしいところ、自分の弱いところを分かち合わない、それを隠してしまう弱さを持ってしまいます。特に日本社会はですね、お互いに迷惑かけないために自分の弱さとか自分のなんか潔癖を、自分の何かと、何が必要であるということを示さない、話さない傾向が強い文化であります。だからなのか、まあ、私たちが見る日本の教会はもう綺麗すぎます。お互いに争いもなく、お互いになんか善取るで、お互いになんか優しすぎて親切で、まあ、なんかみんな喜んで笑顔だけを見せしめしてやって、まあ、それはすごく居心地いいんですけれども、実際今この御言葉で語られている誠の慰めのある共同体とは姿がちょっと違うのではないかと思います。お互いに自分の持っている弱さと罪を、まずは神様の御前で礼拝を通して告白し、主によって慰められ、主によってそれが満たされ、またその喜びを、またその自分の苦しみを兄弟姉妹と共に分かち合うとき、主はこの教会を通して、また教会に与えられたキリストの福音を通して、この世を慰めてくださるのであります。今コロナの災いの中でたくさんの人々が苦しんでいると、まあ、ニュースでは見ています。コロナによって自殺者が去年の間、まあ、ほぼ 20% 近く増えたとのニュースも見ました。しかし実際私たちの周りで本当の苦しみを受けている人を見ることはなかなか難しいのであり、もちろん私たちの生活領域が限られているところのゆえでもあると思いますけれども、 しかし実際のなんか困難に当てる人だけじゃなくて、長い間の密閉生活、こう皆さん個々人がつながれない生活の中でお互いに慰め合えることもできなく苦しんでいる方もたくさんいると思います。だからこそもっと私たちは苦しみを共にし、自分の弱さと罪を神様に捧げ、また教会の群れの中で互いに慰める、その姿がなおこの時期に必要ではないかと思います。主は私たちを慰める方であります。すべての慰めの神であられます。慰めるためにキリストは来られました。だからこそ私たちは主の御前に本当に心から裸になって、自分の汚れと自分の苦しみを主に捧げましょう。それによって慰められた喜びを持って他の人々を慰める、慰めの共同体がこの六甲の真ん中にある信仰教会に与えられますように、こう願います。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、感謝いたします。私たちは本当に心の中に苦しみを持っていて、虚しさを抱いていながらも、また罪深い欲望を抱いていながらも、それを誰にも見せ示すことができず、しかも主の御前にも御前でもそれを隠してしまう、神から隠れたアダムのような姿を持っている存在であります。どうか主よ、私たちを憐れんでください。神様の豊かな慰めの場の中であっても自分を隠してしまう弱さを本当に主よ憐れんでください。主の御言葉に励まされて、勇気を持って神様の御前に自分の心からの罪を告白し、悔い改めることができますように、また主によって与えられた愛と恵み、慰めをもって互いに背負っている苦しみと弱さを共有し、励まし合うことができますように、この主によって建てられた教会を祝福してください。なおコロナの災いによって苦しんでいる人がたくさんいる中、神様の教会がこの日本でまた世界で人々を慰める慰めの場となることができますように、主を導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。